手袋を買いに。新見南吉。寒い冬が北方から狐の親子の住んでいる森へもやってきました。ある朝、洞穴から子供の狐が出ようとしましたが、
あ
っと叫んで、目を押さえながら母さん狐のところへ転げてきました。
母ちゃん、目に何か刺さった。抜いてちょうだい。早く早く。
と言いました。母さん狐がびっくりして、慌てふためきながら目を押さえている子供の手を恐る恐る取り除けてみましたが、何も刺さってはいませんでした。母さん狐は、ホラー穴の入り口から外へ出て、初めてわけがわかりました。昨夜のうちに、真っ白な雪がどっさり降ったのです。その雪の上からお日様がキラキラと照らしていたので、雪は眩しいほど反射していたのです。雪を知らなかった子供の狐は、あまり強い反射を受けたので、目に何か刺さったと思ったのでした。子供の狐は遊びに行きました。真綿のように柔らかい雪の上を駆け回ると、雪の子がしぶきのように飛び散って小さい虹がすっと映るのでした。すると突然後ろで、ドタドタ、ザーッと、ものすごい音がして、パン粉のような粉雪がふわーっと小狐に追っかぶさってきました。小狐はびっくりして、雪の中に転がるようにして10メートルも向こうへ逃げました。なんだろうと思って振り返ってみましたが、何もいませんでした。それは、もみの枝から雪がなだれ落ちたのでした。まだ、枝と枝の間から、白い絹糸のように雪がこぼれていました。まもなく、ホラー穴へ帰ってきた小狐は、
お母ちゃん、お手手が冷たい。お手手がチンチンする。
と言って、濡れてボタン色になった両手を母さん狐の前に差し出しました。母さん狐はその手に、はーっと息をふっかけて、ぬくとい母さんの手でやんわり包んでやりながら、もうすぐ暖かくなるよ。雪を触るとすぐ暖かくなるもんだよ。と言いましたが、かわいい坊やの手に霜焼けができてはかわいそうだから、夜になったら町まで行って、坊やのお手手に合うような毛糸の手袋を買ってやろうと思いました。暗い暗い夜が風呂敷のような影を広げて、野原や森を包みにやってきましたが、雪はあまり白いので、包んでも包んでも白く浮かび上がっていました。親子の銀狐は、ホラー穴から出ました。子供の方は、お母さんのお腹の下へ入り込んで、そこからまん丸な目をパチパチさせながら、あっちやこっちを見ながら歩いていきました。やがて、行く手にぽっつり明かりが一つ見え始めました。それを子供の狐が見つけて、
母ちゃん、お星様はあんな低いところにも落ちてるのね、
と聞きました。あれはお星様じゃないのよ、と言って、その時母さん狐の足はすくんでしまいました。あれは町の火なんだよ。その町の火を見た時、母さん狐はある時町へお友達と出かけて行って、とんだ目にあったことを思い出しました。およしなさいっていうのも聞かないで、お友達の狐がある家のアヒルを盗もうとしたので、お百姓さんに見つかって、さんざ追いまくられて、命からがら逃げたことでした。
母ちゃん、何してんの？早く行こうよ。
と子供の狐がお腹の下から言うのでしたが、母さん狐はどうしても足が進まないのでした。 そこで仕方がないので、坊やだけを一人で町まで行かせることになりました。坊や、おててを片方お出し、と母さん狐が言いました。その手を母さん狐はしばらく握っている間に、かわいい人間の子供の手にしてしまいました。坊やの狐は、その手を広げたり、握ったり、つねってみたり、嗅いでみたりしました。
なんだか変だな。母ちゃん、これ何？
と言って、雪明かりに、またその人間の手に変えられてしまった自分の手を、しげしげと見つめました。それは人間の手よ。いいかい、坊や。町へ行ったらね、たくさん人間の家があるからね。まず、表に丸い百歩の看板のかかっている家を探すんだよ。それが見つかったらね、トントンと戸を叩いて、こんばんはって言うんだよ。そうするとね、中から人間が少し戸を開けるからね。その戸の隙間から、こっちの手、ほら、この人間の手を差し入れてね、この手にちょうどいい手袋ちょうだいって言うんだよ。わかったね。決してこっちのお手手を出しちゃダメよ。と、母さん狐は言い聞かせました。
どうして？
と坊やの狐は聞き返しました。人間はね、相手が狐だとわかると、手袋を売ってくれないんだよ。それどころか、捕まえて檻の中へ入れちゃうんだよ。人間って本当に怖いものなんだよ。決して、こっちの手を出しちゃいけないよ。こっちの方、ほら、人間の手の方を差し出すんだよ。と言って、母さんの狐は、持ってきた二つの白銅貨を人間の手の方へ握らせてやりました。